ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の山内萌さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします
。
ちょっと映画と違う話なんですけど、はい、32歳ビッグシルエットっていかがですか？
なしですかね。
とどめさ
せてしまう。すいません。
いいんですよ、いいんですよ。そういう声を。いやいやい
や、今日ね、先読みシネマ情報で、ね、2本立てなので、次でも聞いてみますか。まだチャンスはありますからね。心強く待ってください。
でもあかんかったらチャンスないってことです
ね。いや、もう切り替えが早くていいじゃないですか。はい、パシッと3月になったらということでね。さあ、なしかなの山内萌さんが、
いやいやいやいや、
ご紹介くださる作品は一体何でしょうか。
はい、3月3日金曜日公開のフェイブルマンズという作品です。
はい、3月3日明日から全国公開されますフェイブルマンズ、どういった作品でしょうか。
はい、皆さん絶対に知ってるスティーブン・スピルバーグ監督の最新作でして、うん、彼自身の少年時代をベースにした自伝的作品になっています。で、まあ、ちょっとあらすじをお話しさせていただくと、
はい、
1952年幼い少年サミー・フェイブルマン、サミー・フェイブルマンが今のスティーブン・スピルバーグなんですけれども、うん、まあ、初めて両親に連れられて映画館で映画を見ると、その映画の素晴らしさにこう心を奪われる、すごいその映画体験っていうのが多分印象的だったんでしょうね、うん、心を奪われてしまいます。で、まあ、以来サミーは8ミリカメラを手に取って、で家族の姿だったりとか友人を撮影して、この作品の制作っていうのに着手するんですけど、まあ、一方その天才肌で音楽家の母はすごく応援してくれる一方で、お父さんはすごくその不真面目な趣味、もう趣味程度やろうみたいな感じで趣味だと考えていたんですよね。
うん、
で、まあ、やがてその一家は娘とかも生まれるんですけど、一家に、まあ、お父さんの転勤でアメリカの東側ニュージャージーからアリゾナ、そしてカリフォルニアへと転勤することになるんですけれども、まあ、その新しい土地土地で、まあ、新たな人と出会ったりとか、まあ、すごい土地でその心揺さぶる経験体験がそのサミーの未来を変えていくっていうので、映画監督になるというその夢を追い求めた奇跡をたどる物語となっています。
まあ、スティーブン・スピルバーグって、はい、巨匠で言うと、うん、まあ、皆さんの中にね、この作品が一番好きとか、
ね、
思わずランク付けを自分でしてしまうぐらいの名作がたくさんある、うん、その映画人がどのようにして生まれたかっていうことを、しかもこれものすごく大きいのはご本人が撮ってるっていうことですよね。
そうなんです、うん、本作は本当に幼少期から高校卒業して働き始めたぐらいまでのご本人のその体験を描かれた作品になってます、
うんうん、こう自伝的映画っていうのが最近は本当に多いじゃないですか、うんうん、まあ、音楽映画もそうですけれども、はいはい、亡くなられてから描かれるとか、うん、今だから明かされる真実が見つかったことによって話が膨らむなんていうことは多くありますけど、うんうん、本人が見て感じた思いを乗せているっていうことがものすごく貴重な作品だなと思って、この時代があってこんだけ感受性が育まれたから、その後あのような作品が、このような作品が生まれたんだっていうことがギュッと詰まってる作品っていうことですもんね。
そうですね、なんかもう実際にお母さんが2017年にちょっと亡くなってしまって、
うん、
でお父さんも2020年に亡くなってしまってから、実際この作品2022年アメリカで公開されているので、うん、まあ、ちょうどまあこの時期ってコロナもあって、世界がこうパンデミックの中でこう1年5歳の人生もどうなってるかわからないってご本人では話されてますし、まあそのこの物語を語らずに自分のキャリアを終えるなんて想像できないっていう風にすごく話されているので、なんかジーンとくるというか、
本当ですね、
この作品 に対する思いっていうのがすごく強いんだなっていうふうに感じました。
時間軸で言うとスティーブン・スピルバーグという一人の人間の人生で言うと、まあ、この作品が一番最初にあって、そこから、まあ時間軸で作品がたくさん流れていくのが、
そうですね、
今逆転をしてっていうところで、うんうん、チラシにね、人生の出来事その一つ一つが映画になったっていう言葉があって、うん、もう映画好きな方はこのチラシ絶対綺麗にそのまま置いておくだろうなってものすごくいいチラシで、こうフィルムに人生の実際に出会った風景とか記憶っていうのがこう描かれていて、それがものづくりの一つ一つのこう核になっていったっていうものが映画で私たちに届けられるっていう、なんだろうな、贅沢さっていうものがすごくありますよね。
そうですね、なんかこう逆に私まだ20代なので、
うん、
スティーブン・スピルバーグ監督の作品をこうオンタイムで見てきた世代ではないので、
なるほど、
すごくね、こうすっごいこの映画も良質でいい映画なんですけど、
うん、
なんか私は全然逆に語れないというか、もっと皆さんがオンタイムで見られてきた方の方がすごくこう熱い思いを持って映画を語れるんじゃないかなってすごく感じたので、
でもね、今の話で言うと山内萌さんはこの作品を見てから時間軸でこの少年がこの映画を作ったんだっていうのがたどることができるので、
それはそれで羨ましい、
ね、そうですよね。
いや、なんかすごいね、天才ってこうやって生まれるのかってめちゃくちゃ思いました。
お、絶対ビッグシレート来てないでしょうね。ちょっと戻しちゃいましたけど、
まあ、時代が
違いますからね。で、やっぱりこれだけこう良質な作品っていう言葉もありましたけれども、作品になるといろんな賞にもノミネートされたり受賞もされてるんですよね。
そうなんです。まあ、アカデミー賞もね、すごくあの有力候補って言われてますし、
うん、
あのアカデミー賞の前哨戦と呼ばれるゴールデングローブ賞にて、
うん、
あの作品賞、ドラマ部門の作品賞と監督賞の主要2部門をあの受賞しまして、
うん、
すごくあのアカデミーも期待できるんじゃないかっていうので、
期待できるんじゃないかっていう。
そうなんです。
それと先ほどあのコーナーが始まる前に伺っていたら、こう音楽もしっかり受け止めないといけないんですよね。
あのジョン・ウィリアムズと、はい、本作もタッグを組んでまして、
間違いない、
まあ、絶対聞いたことあると思うんですけど、まあ、ジョーズとか、うん、スターウォーズとか E.T.も手掛けられてますし、でもちょっと残念なね、なんかお知らせで2023年に映画音楽の作曲家を引退することが決まっているらしく、
もう今年引退されるんですね。
はい、数々の作品でそのスピルバーグ監督とタッグを組んでたんですけど、本作がその作曲家としてこのタッグを組むのが28作目なんですけど、これで最後と言われてるんです。なので音楽にも注目して見ていただきたい作品です。
わ、なんかなんだろうな、時代が進んでいってるっていうことに、ね、映画って色褪せないので
、うん、
永遠にスピルバーグがいて、うん、永遠にその映画を 見ることができるっていうイメージから、うん、イコール永遠感があるんですけど、うんうん、人生を振り返った作品をその自分のキャリアを終えるまでに必ずこの物語を作らなければならないって思ってるのと、うん、最後の作品としてタッグを組むっていうのを聞いていくと、もう一つ一つしっかり映画館で受け止めなきゃいけないなっていう思いになります 、うん、
まあ監督自身もなんかすごいカットを忘れるぐらい、うん、その撮影中はのめり込んでいたっていうふうにも言われてますし、なんか逆に映画を撮りながら過去を思い出してはったと思いますし、なんかそういうところでも私すごい逆にサミー・フェイブルマン、その少年に感情移入してしまって、すごくね、こうもどかしい気持ちというか、なんかこう胸が痛くなるようなシーンとかもあるんですけど、最後は感動するというか、 なんかジーンとくるすごいいい映画でした。これしか伝えられないですよ。
いや、萌えが人生を語っておりますと夢をして、そのそれこそ本当にスピルバーグの作品愛してやまない方たちではの思いももちろんありますけど、うん、その山内さん世代がそのように捉えてるっていうことも、うん、こう大きな作品の魅力となっていると思いますので、
う
ん、幅広い世代の方にね、
そうですね、
ぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います、はい。明日3月3日から全国公開ということで伺っていますが、どちらの映画館で上映されるか最後に教えてください。
はい、OS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS ほか全国ロードショーです。
はい、ありがとうございます。先読みシネマ情報、新通の山内萌さんにフェイブルマンズご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ、先読みシネマ情報2、今夜は2階建てで現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などお聞きしますということで、はい、コーナー先読みシネマ情報2をお届けいたしましょう。お二人目のゲストはちょっとお久しぶりになるんですよ、はい、新通の萩原由香さんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。お願いします。なんか髪伸びて大人っぽくなりましたね。
あ、嬉しい。年も取ったしし
ばらく会わなかったし、年、はい、を取った男性のお話をちょっとしたいんですけども、
はいはいはい、
32歳でビッグシルエットの洋服を着ている、うん、これはいかがなもんでしょうか。
え、全然ありです。
お、ありですよね。
ピチピチより全然ほんまに
萩原票が大きく入りました。
全然
チャンスありました ね、
ね、いいですよね。
私もね、
うん、
そないピチピチキヤンでもっていう方がどっちかと苦手なんですよ。で
しょ、寒そうでしょ。
あのズボン脱ぐとき絶対裏返るやろっていうズボン
履いてレギンスかなみたいな黒パンツあるから
君それタイツやでとか、ポケットついてるタイツやでって言いたくなる
よね。あのポケットも絶対入らへんですからね
指一本だけねちょっとはめるみたいな、ね、
タイトンのみんななんか窮屈そうにするから。
いや、もう本当にそうです。
ビッグシルエット、
はい、今日はもうファッションの番組みたいになってますけども映画の番組ということで、はい、萩原さんの大きな一票が入りましたところで、本日ご紹介いただける映画作品は一体何でしょうか。
はい、3月10日公開のウィニーという作品です。
はい、3月10日に公開されるウィニーという作品です、はい、一体どんな作品でしょう。
はい、2002年に、うん、まあ、あるコンピューターのソフトが開発されて2チャンネルにそれが公開されたっていう、もうこれ実際の話なんですけど、
はい、
まあ、そのソフトの名前がウィニーなんですよ、まさに、
うん、
でこのウィニーっていうのは、まあ、今では結構当たり前なんですけど、ユーザー同士が直接データのやり取りができたり、まあ、ファイルの共有が簡単にできるっていうものなんですけど、
うん、
このウィニーはあの金子勇さんという方によって開発されて、もう本当爆発的にシェアを伸ばしていくんですけど、
うん、
まあ、その一方で、まあ、映画だったり音楽だったり、まあ、いろんなその作品であったり情報が違法にアップロードされる、まあ、著作権侵害の温床ってなっちゃって、まあ、社会問題にもなっててまして、うん、でそんな中その開発者の金子さんが逮捕されちゃうんですよ、
うん、
で、まあ、この本作はもう彼のその弁護団が逮捕に対する不当性を訴えて警察とか検察と全面対決した裁判の行方を描いた作品になります。
はい、これ翔平さんなんか実際のこのウィニーという、
うん、
まあ、この裁判が行われたとかっていうことや、はいはい、ウィニーというソフト自体とかって、
ね、あの名前は聞いたことあるとかニュースで騒がれてたなっていうので、うん、ちょっと全然その深いところを知らなくて、深いというか具体的な内容を知らなくて、はいはい、で今回の作品をねもうさっき見させていただいたんですけど、いや、なそんなことあるかいみたいなことがあって、しかもそれが実話やったっていうのがすごい世界やなと。
そうなんです。なんかね、確かにこのあらすじとか聞くと 逮捕、まあ、その著作権侵害の片棒担いだじゃないですけど逮捕されたのかなと思うんですけど、まあ、よくよく考えたら言ったら包丁で誰かを殺害したらその包丁を作った人が逮捕されるみたいな話なんですよ、うん、使った人じゃなくて、
うんうんうんうん、
それってやっぱおかしいよねっていうところからもう始まっていくんですけど、
確かに今の説明はすごく分かりやすくて、うん、ただソフトを作ってそれがものすごくこう、まあいけないものに使われてるからそもそも根絶しようってなった時にっていうのは、うん、なるほどって思ってしまうかもしれないけど、ちょっと待って、
うん、
使い方間違ってる人がこう間違いを犯してるわけで、その作った人は悪い風に作ってくださいって作ったわけじゃないっていうはい、はい、ことですもんね。
そうなんですよね、まあ、でもただそこにそういう、もう著作権に関する世界を混乱に貶めようっていう意思があったんじゃないかみたいな内容で逮捕されちゃうんですけど、
うん
うん、まあ、この、まあ、主演の金子勇さん演じる東出昌大さんなんですけど、
はい、
この金子さんを弁護する段弁護士っていうのがいらっしゃるんですけど、これ三浦さんが演じらっしゃって、このダン弁護士も実在なんですよ。でしか もうこの関西のうちにいらっしゃるんですけど、うんうんうん、そのダン弁護士が最初、まあ、このウィニー問題が世間で騒がれてると、で逮捕されるかもみたいなニュースを見た時に、されるわけないよってなるんですよ、
うんうんうん、
でされたら弁護するわみたいなを言ってたら、
うんうんうん、
あれほんまに逮捕されたぞっていうところで、このダン弁護士を中心になった弁護団と警察検察の戦いが始まっていくんですよね。
うーん、これ実在して、それからそんなにも前ではない話ではあるけれども、はい、今って本当に情報社会で、
うん、
このウィニーが出てきてものすごく爆発的に広がったけれども、その後また新しいコンテンツがたくさん出てきていることによって、うん、あの詳しく知らなかったのではなくて記憶の中で埋もれてしまった事件だったような気もするんですよね。
そうですね、まあ記憶というか歴史の中から埋もれてしまった、
うん
うん、その逮捕されるって時にはすっごく報道されたのに、はい、じゃあ数年後もう本当に戦い続けて無罪を勝ち取った時にどれだけの人が無罪になったってことを知ったのかってなると、
う
ん、
そうですね、
うん、だしたらればですけど、その7年間戦ってた7年間の間に金子さんがもしプログラミングだったりいろんな開発をすることができてたら、
うん、
今の日本というかもう世界のネット状況はどうなってたんだろうとも思いますよね。
考えさせられることが非常に多い作品だなと思うんですけど、うん、実際に映画として、
はい、
もう単純明快に言いますとめちゃくちゃ面白かったです。
ありがとうございます
見応えがあって、うん、で展開もあのいろんな人の思惑や作戦というものが、はい、うん、あの行われていて、その実際に弁護をするとか戦う法廷になるまでの準備とか、
はい、
その裏を読むとか、
うん、
心理戦とか、そして紛れもない真実、ねじ曲げられた真実みたいなものの描写が、うん、まあ見事で、あとはこう演じられてる方たちのリアリティ、
そうですね、今回本当に東出さんが金子勇さんなんですよね。で
いいですね、
金子さんってあの、まあ、劇中でしか私は知りえないんですけど、
はいはい、
まあ、正直、まあ、すごいヒーローみたいなタイプでもないですし、
うんうん、
それこそもう正義の味方っていう感じではなくて、
はい、
なんかね、その警察に言われた通り署名するなって言われてるのに署名しちゃったり、
頼むよって言われるとね、
はいって言って署名したり、なんかすごいブラックジョークを急に言い出したり、
うんうん、
えこの人大丈夫って正直見ながら何してんねんってすごい思って
女性は特にね、お母ちゃんお姉ちゃん目線になって見てしまいますしっかりしなさいって
なんで署名するの今って思いながら見てたんですけど、うんうん、なんで逆に言うとそのダン弁護士の気持ちになったら、自分こんだけ準備してたのに本人にそういう行動されるとたまらんでと思いながら見てたけど、やっぱりこの 金子さんに周りにいた方の実際の話とかも今回映画を作るにあたってリサーチであったり、
はい、
もう撮影にもご協力いただいたりたくさんしてまして、うん、誰一人として金子さんを悪く言う人がいないんですよ、
うんうん、
面白くて愉快な人だった、
うんうんうん、
プログラミングの天才だった、
うんうん、
なんでそういうなんていうんですかね、もうめちゃくちゃいい人にはもちろん見えてないんですけど作品の中でも、
うんうん、
けど憎めないと言いますか、本当にこの人はプログラミングが大好きで世のためにって思って行ったことだったのかなって思わせてくれる演技を東出さんはされてたなって思いますね。
すごく難しい役作りだと思いますけど、うん、そういうところってもうあのチョコレートが好きで推しに弱くて、すごく、自分はまっすぐに生きているから人を疑うということをしなくて、
うん、
ぼんやりしていて、
うん、
いやちゃんとしてるからなんとかなるやろうって思ってるっていうところ、うん、こうやって喋ってるとちょっと私似てるかもしれない、ね、何になってきました
天才型
いやでもその役作りで東出さん、うん、ものすごく身長もありますけど、
はい、
かなりふくよかになってますよ
ね。そうなんですよ、18キロ増量して
この役のために、
はい、
チョコレートをずっと食べながらプログラミングだけをしているっていうので、
それがインタビューを読んだら、
はい、
ささみとかブロッコリーとかプロテインで増量されたらしくて、その、まあ、太るためにって思ったらやっぱラーメンとかピザとか思うじゃないですか
なんか美味しそうな話ですね
そうそうそうけどそれって胃が疲れちゃうんですって、
はいはい、
だから太れないらしくて、なんでそういうちゃんと先生についてもらって増量されたらしいです。
へー、痩せるのも上手そうです
ね役者さんは本当にすごいと思います
本当ですね、うん、ラーメンとかピザ食べたらいいのにね
でもめちゃめちゃ作品社会なんで、
そうですね、
そう
なんですよ、はい、私たちはこうやって和気あいあいとね関西弁でね喋、はい、ってますけども、あ、実際作品も ね、
関 西、
ね、関西が舞台ですから。
そうなんですよ、京都の、京都府警に逮捕されて、うん、京都の弁護士さんで最終的に大阪の高裁で争われてるので、
はい、
多分皆さんには馴染み深い方言といいますか、
うん、
環境の作品なのかなと思います。
うんうんうん、そうですね。で、ウィニーの問題もそうですし、その弁護ということと、
はい、
あったり検察とかっていうことの関係性であったり、うん、その警察の中内部の問題であったり、うん、本当に社会派の、世界観が描かれていて、うなるほど面白い作品だったので、ぜひね、でちゃんと言ってきますけど、ピザとかラーメンとか出てきませんので
そうです、はい、
なんか出てきれへんかったなって思わないようにそこだけは気をつけていただいて、ぜひ映画館でねこの大変素晴らしい作品味わっていただきたいなと思います。はい、改めまして、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、3月10日金曜日より OS シネマズ神戸ハーバーランド、東方シネマズ西宮 OS、 木野シネマ神戸国際ほか全国で公開されます。
はい、ぜひ映画館に足を運びください。先読みシネマ情報、新通の萩原由香さんにウィニーご紹介いただきました。萩原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。